それでは聖書をお読みいたします。本日の聖書箇所はマタイの福音書11章1節から6節までになります。新改訳聖書の20ページになります。マタイの福音書11章1節から6節までです。それではお読みいたします。マタイの福音書11章1節から6節まで。イエスは12弟子に対する指示を終えると、まちまちで教え述べ伝えるためにそこを立ち去られた。さて、牢獄でキリストの御業について聞いたヨハネは、自分の弟子たちを通じてイエスにこう言い送った。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも別の方を待つべきでしょうか。イエスは彼らに答えられた。あなた方は行って自分たちが見たり聞いたりしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、面跡に侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられています。誰でも私につまずかない者は幸いです。本日はつまずかないものは幸いと題しまして、清岡先生から御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。今日は予報では真夏日ということですので、いよいよ暑いのかなというところですけれども、この気温差が激しくて体調を崩している方々も来られて、次々とですね、風邪をひいたり、あるいは体調を崩したいという連絡が入っております。どうぞお互いその方々のために祈るとともに、またそれぞれに気をつけてもまいりたいと思います。今朝はマタイの福音書の10章が終わりまして、11章に入ります。イエス・キリストは弟子たちを宣教に送り出すにあたって、10章においてさまざまな具体的な指示を、アドバイスを与えました。そして弟子たちを送り出すわけですけれども、じゃあ弟子たちを送り出した後、イエス・キリストはどのようにされただろうかなとあります。この11章の一節において、イエスは十二弟子に対する指示を終えると、まちまちで教え述べ伝えるためにそこを立ち去られたとあります。イエス・キリストは弟子たちを宣教に送り出した後、どのように過ごされただろうかなとなります。弟子たちをですね、送り出したから、さあこれからのんびりしようということではなかったわけです。そうではありませんでした。キリストは弟子たちを宣教に送り出した後、ご自分もまちまちで教えたり、また福音を述べ伝えるために町に出られたりされたわけです。ともすれば、自分は何もしないで人々に命令をし、人々を使うことで、自分があたかも偉いものであるかのように勘違いしてしまう、そういった人々もいるわけですが、そうではなかったわけですね。率先垂範という言葉もありますけれども、イエス・キリストご自身が弟子たちに本当に良き模範を示しているわけであって、イエス・キリストも弟子たちを送り出した後、まちまちに出て福音を述べ伝えたわけです。今日の箇所の出来事に目を留めていくわけですが、いつの時代でも変わらぬ質問として、イエス・キリストは私たちの救い主なんだろうかという問いかけがやはりあります。今日のところでも、イエス・キリストの先駆者であるはずのバプテスマのヨハネ とのやりとりが記されております。今日はそのやりとりからイエス・キリストがどのような方であるかということも知らされます。まず第一のことはバプテスマのヨハネ、彼についてのことです。11章の2節において、さて牢獄でキリストの御業について聞いたヨハネはとあります。ヨハネはキリストが公にご自分を世に表し、人々に教え始められる前にその先駆者、先触れとして神から使わされた人でした。まあ、この世においても王様などが訪れるときには先触れがやってきます。王様が来ることを知らせ備えをするためでした。先にマタイの福音書の3章においてもありました。その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べ伝えて、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと言った。この人は預言者イザヤによって荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意せよ、主の通られる道をまっすぐにせよと言われた人である、とマタイの福音書の3章1節からにあります。そこではバプテスマのヨハネがイエス・キリストの先触れとして働きをすること、そのことがあり、そしてそれは旧約聖書で予言されたことであるというわけです。ヨハネは人々に罪を自覚させ、悔い改めを迫り、人々がイエス・キリストを救い主として受け入れるように備えをする働きでした。そして悔い改めた人々には洗礼を授けていました。そしてキリストが公に働きを始められた時には、イエス・キリストを人々にこの方が救い主であるということをですね、指し示すわけです。人々はヨハネに問いかけました。あなたはキリストですか、すなわちあなたは救い主ですかとヨハネに問いかけるわけです。するとヨハネは答えます。自分は救い主ではない、キリストではない。自分は救い主の先触れであり、自分は悔い改めの水の洗礼を授けているんだと言われたわけです。そしてイエス・キリストがいよいよ来られた時にはヨハネはこう言いました。ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見て、見よ、世の罪を取り除く神の子羊というふうに紹介しました。いよいよイエス・キリストが来られた時にはこの方が罪を取り除く神の子羊であり救い主であるとはっきりと宣言したわけです。まあ、これがバプテスマのヨハネでした。ところが今ヨハネは捕らえられて牢獄の中にいました。というのはヨハネはその当時の王であるヘロデとその妻ヘロデアの罪をヨハネが断罪したからでした。ヘロデは弟の妻と関係を持ち、正妻と離婚して、そして弟の妻を妻としたわけです。ヨハネはその罪を厳しく責めていました。そのために王の怒りを受けてですね、捕らえられて今は牢の中にいる、そんなヨハネでした。後のことですが、ヘロデは、その王妃であったヘロデアはですね、王の前で娘に踊りをさせ、その踊りの褒美としてヨハネの首が欲しいと言ってですね、そしてヨハネが殺されるといった、そんなことが起こるわけですけれども、まあ、ヨハネはイエス・キリストの先触れ、また先駆者としての働きをした人でした。次に第2にはヨハネの問いかけがあります。 11章の2節から3節で、さて牢獄でキリストの御業について聞いたヨハネは自分の弟子たちを通じてイエスにこう言った、言い送った。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも別の方を待つべきでしょうか。そのことがありました。ここで牢の中にいたヨハネは弟子たちを通してイエス・キリストに問いかけるわけです。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも別の方を待つべきでしょうか。すなわちあなたは旧約聖書に予言された来たるべき救い主ですか、そうではなくて別の方なんですか、と問いかけるわけです。まあ、このような言葉を問いかけを聞くと思います。ヨハネは何を今さらそのようなことを聞いてくるのか。ヨハネはキリストの先触れとして自分は来ていると言って、そしてイエス・キリストに出会った時にはこの方が救い主だと紹介したじゃないか。そのヨハネが今さら何をと思ってしまうところでもあるわけです。なぜヨハネはこのような問いかけをしたんだろうかとなります。まあ、これについては二つのことが考えられています。一つはヨハネの焦りということでした。焦っていた。ヨハネはイエス・キリストが救い主であることは疑ってはいなかった。でもイエス・キリストが自分たちが思うような形で直ちに罪を裁いたり、新しいですね、王として悪をたちまち滅ぼしたりしない、そんなことの中でやはり焦りがあったのではないかと見られるわけです。さらには自分は今牢に閉じ込められていて何もできない、しかも解放の見通しも立っていない、いつまで牢の中に置かれたままなのか。またヘロデ王やその妻ヘロデアの憎しみを飼っているから、いつその命を奪われるかもしれない。まあ、そんな中で限られた時間しかない、そんな自分を思うとですね、イエス・キリストが、ナザレから来られたイエスが確かに救い主ですかと、まあ、問いかけたくなる、そんな焦りゆえと考えられたりもします。ヨハネが何ということと思ってしまうわけですが、まあ、そのようなことは私たちにもあります。神の約束を信じているけれども、なかなか光が見えない、なかなか道が見えない、そういう中で焦ることもあります。不安にもなります。神様、約束の通りに早くしてくださいと思うこともあります。あるいは神様、いつまで待てばよいんですかと問いかけたり、神の約束は確かなんですかと思ったりすることもあり、問いかけることもあります。ヨハネといえどもそのような焦りを持ったわけですから、まあ、私たちもまた神様いつまでですか、まあ、そんな問いかけをすることも多くあるかと思います。まあ、そのようなヨハネの焦りということが一つ考えられるわけですが、もう一つ考えられるのは、その弟子たちの信仰の確信のためということも挙げられています。ヨハネにも弟子たちがいました。彼らはヨハネの言葉を聞いて、あのナザレのイエス、本当に彼がこの方が救い主であるということを信じました。ですが彼らはキリストが自分たちの思い描いていたような救い主の御業を行ってくれていない。例えば今の王を滅ぼし新しい王国を作る、ダビデのような王国を作ると思ったけれども、なかなかそうはしてくれない。そういう中で弟子たちもやはり不安や不信を抱きかねないようなものもありました。 そのような弟子たちの思いを知るときに、ヨハネは弟子を使わして、直接にイエス・キリストからの救い主であるという、その言葉を聞かせようとしたと、こう見られるわけですね。自分のため、ヨハネ自身のためということではなく、弟子たちの信仰の確信のために、そのような質問を弟子たちを通してキリストにしたということも挙げられたりします。まあ、ヨハネの弟子たちに対する配慮ということでした。私たちも信仰生活の中で様々なことが起こります。想定外のことが起こったり、本当に予期せぬことの中で不安になったりすることもあります。そのことのゆえに、キリストへの信仰が揺らぎそうになることもあったりする。そんなこともあるかもしれません。同じような質問をイエス・キリストに、あるいは神に私たちを成したくなることもあるかと思います。まあ、そのようなヨハネの問いかけがありました。次に第3には、イエス・キリストの答えです。ヨハネの問いかけに対してキリストは答えられます。そのところには4節以降にあります。イエスは彼らに答えた、答えられた。あなた方は言って、自分たちが見たり聞いたりしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、サーラトに侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられています。誰でも私につまずかない者は幸いです。というふうに4節から6節で言われました。ここでキリストの語られたことが2つあります。一つは、弟子たちは自分たちが見聞きしたことをありのまま彼らの先生でもあるヨハネに伝えなさいということでした。あなた方は言って自分たちが見たり聞いたりしていることをヨハネに伝えなさい。その内容は、目の見えない者たちが見えるようになり、足の不自由な者たちが歩くようになり、サーラトに侵された者は清められ、耳の聞こえない者たちが聞こえるようになり、死人が生き返る、貧しい者たちに福音が述べ伝えられている。このことをあなた方は、あなた方の先生でもあるヨハネにありのまま伝えなさいというわけでした。まあ、これは大切なことでした。まあ、人は言葉で、その口で様々な良きことを語ったり、いかに自分が素晴らしいものであるかのように語ることもできます。それを聞いた人々は、その言葉によって、ああ、素晴らしい人だなと思うこともあります。それだけ言葉だけで惑わされてしまうことも多くあります。でもその人がしていること、その行いはどうなのかとなります。言葉では素晴らしいことを語るけれども、その行いにおいてそれを否定していることもあります。言葉だけの人になってしまうこともあります。でもイエス・キリストは弟子たちに言うわけです。あれこれ言わなくてもいい。あなた方がその目で見て、その耳で聞いたことをありのままヨハネに伝えなさいということでした。そしてキリストがなされ、ヨハネの弟子たちが見聞きしたこと、それは、ここにありましたように、本当に目の見えないものが見えたり、足の不自由なものが歩いたり、本当にそのような出来事があったわけです。で、実は、この出来事、このところで語られている技というのは、旧約聖書において、救い主のなされる技、救い主の働きとして、予言されていたことでした。旧約聖書の中のイザヤ、預言者イザヤはこんなふうに予言しています。その時目の見えない者の目は開かれ、 耳の聞こえない者の耳は開けられる。その時足のなえた者は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない者の舌は喜び歌う。イザヤ書の35章に語られています。でさらには貧しい人に良い知らせを伝えるため、心の傷ついたものを癒すため、主は私に油を注がれた。これもイザヤ書にあります。ですからイエス・キリストが今なされているさまざまな働きというのは、あの旧約聖書でイザヤが救い主が来られた時に行われる技として予言されていたものでした。これらのことはイエス・キリストこそ誠の約束の救い主であるという証でした。だからキリストは、あなた方は御霊も伝えなさい、ありのまま伝えなさいと言いました。私たちもそうですが、聖書を通して示されているイエス・キリストの技、聖書の言葉、それをやはりありのまま人々に伝えるものでもあるわけです。そしてキリストの答えの第二は、つまずかないものは幸いですということでした。6節で、誰でも私につまずかないものは幸いです。まあ、これはどういう意味だろうかなとなります。この言葉はヨハネであれ、その弟子たちであれ、自分たちの思い描くような形で、また自分たちが思う時間で救い主が御業をなされるものではないわけです。まあでもそのために人は、私たちは焦ります。うろたえることもあります。でもそのようなことでキリストへの疑いを持ったり、そのことで信仰から離れたりすることのないようにということでした。すなわち自分の思う通りのことが起こらないからとか、あるいは自分の時間通りに、自分の願うタイムスケジュール通りに神がことをなしてくださらないからということで焦ったり、あるいは不信仰に陥ることのないようにということ、そしてつまずかないようにという勧めでもあるわけです。私たちへの言葉でもあるわけですが、私たちも神について、キリストについて、教会について、自分の思い描く姿があったりします。イメージもあったりします。偏見や、あるいは時には先入観もあったりします。あるいは神がなされることが自分の考える予定通りに進められない、神様遅いです、そういった思いになることがあるかもしれない。でもそれでつまずいて信仰から離れることのないようにというその勧めでもあります。キリストは、誰でも私につまずかないものは幸いですと言われました。まあ、このように以上、人生においてもいろんな出来事がそれぞれお一人一人にあります。さまざまなその中で思いが起こりよぎることもあるわけです。でもキリストのなされた御業のゆえに、本当にその確信を揺るがさず、つまずかず、で神を信じて神と共に歩む、そんな信仰者としての私たちの歩みをですね、もう一度覚えたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの御言葉をありがとうございます。このイエスこそが、という聖書に、旧約聖書を予言された私たちの救い主であることをもう一度覚えさせられます。このイエス・キリストを私たちが信じて歩むことができますように。私たちの歩みにおいて起こるいろんな出来事の中で、神様なぜとつぶやきたくなることやら、あるいは神様遅いです、早くしてくださいと焦ることもあったりします。けどどうぞあなたご自身を信じ、信頼して、本当につまずくことなく、あなたをと共に歩むものとなしてくださいますようにお願いをいたします。お一人一人の歩みにおいてもいろいろなことがあると思います。今試練のただ中にある方もいるでしょうし、 あるいはさまざまな問題を抱えて思いやぐねている方もいるでしょうし、あるいはこれからさまざまなことにぶつかることもあるかもしれませんが、どうぞあなたにつまずかず、あなたを信頼して歩ましてください。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。